皆さんこんばんは。ポッドキャスト深夜の寝落ちラジオの時間です。この番組は北海道の大学生が深夜に行っているラジオ放送をお送りいたします。今日という日に何かやり残したことがある人や、明日を迎えるのが少し億劫な人も、この時間だけは肩の力を抜いて大学生の生活を少し覗き見しながら、寝つけない夜をお過ごしください。
皆さんこんばんは。深夜は寝落ちラジオナビゲーターの淳之介です。本日も皆様お疲れ様でございましたということで、今日も深夜の寝落ちラジオやっていこうかなと思いますが、お久しぶりですね。ね、このポッドキャスト初めて聞く方は、初めましてっていう感じなんですが、普段からこの深夜の寝落ちラジオポッドキャストをお聞きの方はですね、いやマジでお久しぶりです。前回ポッドキャスト上げたのがいつだろう。ちょっと今 Spotify で見てみますね。もうそれが記憶がないぐらい、あ、ネオラジレジェンダリーですね。前回のポッドキャストはネオラジレジェンダリーということで、それが上がったのが2月の27日ということで、今ですね4月の4日ってことで、1ヶ月間まるまるポッドキャストを上げなかったっていう感じですね。いやー、すごい久しぶりです。この感じ、深夜寝落ちラジオ始めて今4年目かな、それぐらいになるんですけど、まあ最初の頃はね、上げるペースは1ヶ月に1本とか、本当に2ヶ月に1本とか、そんな時もあったんですけど、ここ最近はね、毎日更新していた時期もあるし、まあ空いたとしても2週間とか、まあそんな感じだと思うんですけど、1週間空いてしまいましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか、なんでしょうかね。いかがお過ごしでしょうか。いやー、もう4月ということで、気づいたら新生活迎えてる人も多いんじゃないですか。ね、このポッドキャストを聞きの方で、まあ特に、前まで高校生で、大学受験をして今年、4月の1日から大学1年生の方もいらっしゃると思うし、うん、あと24卒の人とかね、新卒で昨日とか一昨日とかそこら辺で入社式受けてきたよって方もいらっしゃると思います。いや、なんか季節が変わっちゃいましたね、気づいたら。うん、で、まあ、なぜ1ヶ月間ポッドキャストを更新できていなかったかっていうとですね、非常に忙しかったですね。非常に忙しくて、というか今僕自身が札幌に住んでるんですけど、3月はずっと東京にいました。うん、もうずっと1ヶ月間東京に行って、で、まあ、何をしていたかっていうと、インターンですね。僕は今大学院の、いやもう4月か、今大学院の2年生になりましたね。そう、大学院の2年生っていうことでやっていて、でちょうどあれですよ、就活なんですよ。うん、で大学院っていうとすごい分かりにくいんですけど、まあ大学換算でいうと今大学3年生みたいな感じ。あ、違う、大学4年生か。大学3年生の後半から4年生の前半にかけて就活ってするじゃないですか。そう、大学院も同じで、大学院の1年生の後半から2年生の初めにかけて就活をするっていう感じで、いや今絶賛やってますね。まあ楽しいですよ。楽しいっていうか、もうなんかね、インターンというか普通に実務をやってるっていう感じで、うん、で僕が受けてる企業が特殊なのかな、どうなのかわからないんですけど、結構長いんですよね、その選考までが。うん、で結構多くの企業はその12月とかね、それぐらいに受ける本選考は、まあ普通に一次面接あっ て二次面接三次面接みたいな感じでやってって、まあ、長くても3ヶ月ぐらい、それぐらいで内定が出るところがすごく多いと思うんですよ。そう、でも今自分が受けてる企業、今受けてる企業は普通に書類選考があって、でそれこそこの前あれですね、ハッカソンとかありまして、そこから、まあ、ハッカソンやって、で今このなんだろうな、インターン期間が2ヶ月あって、2ヶ月終えてやっと本選考に行けるっていうね、めちゃくちゃ長いっていう、うん、そんな感じでまだ就活をしてる感じです。いやー大変だね大変だし、久々だなポッドキャスト撮るのが。うん、で僕のなんだろうな、なんか就活って2パターンあって、その受け方としてなんか総合職みたいな感じで受けるのか、それとも役職が役職職種か職種が決まってる感じで就活をするのかっていう2パターンがあって、そう、前者の方はさ、その一般職とか総合職みたいな感じで、まあざっくりした感じで入社して、そっから配属が決まってみたいな、まあ、そんな企業があったり、一方でその後者の方は、例えばエンジニアとしてもう新卒から働いていたり、あとデザイナーとして募集に入っていたり、うん、あとなんだろうな、デザイナー、プログラマー、あと何、ビジネスかな、ビズデブ系、その営業系として入ったりみたいな、もう入社した段階でその人の職種が決まってるみたいな、ジョブ型採用っていうんですかね、いわゆる、よくわかんないですけど、そうっていう2つの方法があって、で、僕自身は何で受けてるかっていうと、まあ後者の方で、で後者の中でも特に PDM ですね、そのプロダクトマネージャーって呼ばれる職種で今就活をしてるっていう感じですね。うん、なんかエンジニアとかデザイナーとか、あと営業とか聞いたら、だいぶやること想像できると思うんですよ。だし、まあ聞いたことあると思うからね。プログラマーは本当になんか、まあ皆さん想像通りですよ。パソコンに向かってプログラムをコツコツ書いていくみたいな。もうもっといろいろあるんだけどね。そう、いろいろあるんだけど、デザイナーもね、まあデザインするってわけですよ。デザイナーっていうぐらいですからね。そうで、営業も営業しに行くみたいな感じなんだけど、プロダクトマネージャーって何をするかっていうと、まあ非常に曖昧な職業なんですよね。うん、さっきのさ、ジョブ型採用で言われるプログラマー、デザイナー、営業とかって、まあいわゆるスペシャリストみたいな感じじゃないですか、職人みたいな、うん、その道を極めて専門分野があるみたいな感じだと思うんですけど、一方で PDM、プロダクトマネージャーっていうのは、うん、一つのものにその専門性があるわけじゃなくて、なんだろうな、一つのプロダクトとかプロジェクトを進めるときって、いろんな職種の人が集まるじゃないですか、そのスペシャリティが持った人ね。そう、で、その人たちが集まったとて、その、領域がその縦割りしちゃうっていうか、そのままだと専門分野の人だけだとなかなかプロジェクトってうまくいかない。例えばデザイナーとそのエンジニアの橋渡しをしたりとか、あとプロジェクトのね、そのビジネス周りのことをやるときに、そのビジネスの方々とそのエンジニアとかデザインの方々とか、まあ、お互いにその重なり合って仕事ってしてるわけじゃないですか。そう、でその中でプロダクトマネージャーって何をやるかっていうと、その各スペシャリストのところに片足突っ込んでいって、なんか足りないことないですかとか、なんかここの進捗どうですかとか、あとデザイナーとの協業こんな感じでしますかみたいな感じで、まあ、いわゆる潤滑油みたいな感じで、うん、プロジェクトを支えるみたいな、何でも屋さんみたいな感じなんですよね。うん、でそのプロジェクト自体が、まあ、成功することを第一に考えて、まあ、足りない部分を補ったりとか、うん、まあみたいな職業で、すごい特殊ですよね。うん、聞いたことない方もすごい多い気がするんですけど、そう、その PDM に僕は今やってる感じですね。 そうで、新卒で PDM ある会社がすごい珍しくて、うん、でたまたま僕はその何社かその PDM として入社できるところに今、まあ、しなんていうの、就活したり内定いただいたりみたいな、そんなことを最近はしてました。まあそんなことをしていたら、まあ、気づいたら1ヶ月経っていて、でいつ帰ってきたんだっけ、3日前とか3日前ぐらいに札幌に1ヶ月ぐらいに帰ってきて、あ疲れたなってなったんですが、あのまた来週も東京に行くっていやーね、もういいです東京はもうね普通に飽きちゃったな、いやみたいな感じでした。うん、そうだからね、東京での思い出はって聞かれたとしてもそんなに話すこともなく、あのずっと仕事してたんで、で土日もさ東京って本当に混んでるじゃん、もう本当になんか呪霊が湧くぐらいもう人が多くて、渋谷とか行くとさもうやばいっすよね、全然気持ちが休まらないっていうか休日感が全然なかったんで、何してたかっていうと外に出ずに、あのアパホテルにずっと泊まってたんですけど、アパホテルのでかいテレビでネットフリックスの3体を見るっていうあのひたすら近くのコンビニであのポテチとか買って映画を見るっていうね生活をしてましたね。いやー本当に人が多くて、うん、いやなんか個人的にさ今大学院の2年生でしょ、で来年から東京に引っ越そうと思っていて、そう就活っていうか就職があるからね、東京の企業に就職するんで、うん、ちょっとなんかあんまワクワクしないよねこれはもう前から言ってるけど、いやーだって人多いし家賃も高いしねえ、いやなんだかなと思って、でも今受けてる企業は基本的にフルリモートなんですよ。そうもう日本だったらどこでもいいみたいな企業を受けてて、うん、まあそれだったらリモートワークしたらいいじゃんってなるかもしれないですけど、あの働いてて思ったんですけど、リモートワークってつまんないですねいやリモートワークがね楽しくないですね。これちょっとねこれ結構大きな気づきだった。実際に働いてみないとわからないもんじゃないですか。で個人的には結構リモートワークは合ってるんじゃないかなと思ってて、その住む場所もね自分で自由に決めれるし、うん、まあフィジカルに合わなくてもその結構人よりもズーム使ったりするの慣れてるからさ、まあ仕事できるだろうと思ってたし、まあ仕事はできたんですけど、先月1ヶ月東京に行って毎日オフィスに出社してたんですけど、やっぱねそっちの方が楽しいですね。うん、だし集中できるし、あと、まあ、仕事してるその仲間というか同僚というか、まあ、人たちと一緒にフィジカルで会って話したり対面でミーティングするのっていうのがね個人的にはすごい好きで楽しいんですよね。うん、リモートワークだとねなんか楽しくないというかすごい殺伐とするというか、うん、雑談もなかなか生まれないし、うん、っていうのもあってすごい出社が楽しかったんですよね。そうだからなるべく来年は東京に行って、でかつオフィスの近くに住みたいですねちょっとあれ社畜予備軍みたいになってるんですけど、そう今んとこね気が変わるかもしれないですけど今んとこオフィスの近くに住みたい、うん、なぜなら出社したいから。いややる気に満ち溢れてますよ。若いですね。自分がこのポッドキャストを3年後とかに聞いたらどんな なんだろう、気持ちになるのか、すごい楽しみですけど、今のところすごい楽しいです。うん、そう、まあでもオフィスの近くになると、まあ一番考えなきゃいけないのは家賃なんですけど、家賃はずっと先月その出社するまでは固定費を抑えるべきだ抑えるべきだっていう考えがね、ずっとあったんですよ。まあまあまあ順当ですよね。うん、なんだろう、まあ、固定費下げて普通に出費を抑えて、で貯金するなり積み立てNISAするなり、まあお金を貯めるっていうのはまあ普通な考えな気がするんですけど、今んとこオフィスの近くに住みたい、うん、っていう気持ちがすごいそれに勝ってて、やっぱ出社したいし、あとやっぱね、出社すると上司の人とか、あと経営陣の方々と一緒に、あ、じゃあ夜ご飯食べに行くみたいになるんですよ。そうで、夜ご飯食べに行くってなるときに、やっぱ家遠いと大変ですよね。ああ明日も仕事あるしやめとこうかなとか、ご飯食べに行ったとしても結構時間遅くなっちゃって、すごい話盛り上がってんだけど帰んなきゃみたいな、それがねすごいもったいないなと思ったし、その時間がすごい僕は好きだったんですよね。好きだったし、すごいチャンスが転がってるんだろうなと思って、そうだからなるべく会社の近くに住んで、まあいろんな機会というかね、うん、なんか貯金をすることはその精神的にすごい安定するし、まあ、絶対にするべきだと思ってて、そのオフィス家賃が高かったとしてもね、うん、まあでも、うん、若い時に貯金ばっかりしてもねえとも最近思ってて、まあ、積み立てNISAでね、堅実に、なんだろう、まあ、貯金が100万とか200万とか300万とか超えて余剰資金になったのであ、余剰資金になっていて使い道がないのであれば、まあお金に働かせるっていう考え方めちゃくちゃいいなと思うんですけど、うん、まあ積み立てNISAに入れて得られる利益、利回り、まあ、よりも固定費高くして、そういうチャンスで自分が成長する利回りみたいなところが高いんじゃないかなとも最近うすうす感じてるっていうか、うん、まあこれはね、どうなるか全然わかんないですけど、みたいなことも考えてて、いやどこに住もうかなみたいなところが、まあ、難しいところだし楽しいっていう感じですね。いやー、いろいろ考えるね。給料のこととかもさ、自分は今大学生というか、まあ、学生で、基本的に今までアルバイトをしていて扶養を超えることなかったんですよ。いわゆる103万の壁を超えた、108万だっけ、103万だっけの壁を超えたことがないので、まあ、基本的に自分の給与に対しては税金はかかっていなかったんだけど、まあ、これからあれですよ、もう新卒になってさ、給与いただくになったら、やっぱ税金かかっていきますよね。うん、その、手取り額とかのさ、計算をたまにしたりするんですけど、いや、えぐいね。税金ってすごいね。ああ、税金ってこんなに取られるんだっていう感覚をね、最近味わいましたね。いや、持っていかれるよ。持ってかれる。例えば月収30万だとしたら、月収30万円だと手取り、手取りはですね24万、あ、まあでも30万だったら24万か、6万円か。そう、これが例えばでは、50万だとしたら、月収50万だったら 手取りが38万ってことで12万も引かれるね、みたいな感じで税金の引かれる量すごいなっていう、最近実感してます。実感してるし、今まで何とも思ってなかったんですけど、累進課税ってやばくない？いや、なんか普通に累進課税って制度やばいなって最近思っちゃって、そんな自分が稼いでるとかそういう話じゃないんですけど、まあ、手取り額とかのさ計算をすると、まあ、例えばじゃあ月収100万だったらとか計算するじゃないですか。月収100万だったらさ、いくら持ってかれんの？月収100万ってことは年収1200万ってことじゃないですか。月収100万の手取りって71万で、つまり30万税金で持ってかれる。これさ、やってらんないよね。いや、自分がもしねえ1200万とか稼いでたらさ、税金だけで300万とか持ってかれるってことですよね。だし、まあ、稼ぐっていうことはさ、その自分から見てさ、その月収100万とか見るとすごい羨ましいなって感情があったり、いいなって感情があると思うんですけど、やっぱ稼いでるってことはそれだけバリューを出してるっていうか、まあ、対価を支払ってることでもあると思ってて、めちゃくちゃなんていうんだろうな、めちゃくちゃちゃんと働いてるというか、時間めっちゃ注いでたりとかさ、そのためにめっちゃ努力してたりとか、それぐらいそのリスクを負ってたりとかね、それぐらいの対価を払って、なんかみんなと同じことをしてその高い金額をもらってるわけじゃないじゃないですか。そうなのに、まあ、高い給与をもらってるから、まあ、高い税金払ってみたいな、そういう制度っていかがなもんなのかなって。いやー、なんかね、今まで何とも思ってなかったんだけど、累進課税とかすごい制度だなと思いますよ。いやー、大変ですね。まあみたいなことをね思ったりしながら先月は過ごしてましたね。ちょっと水飲みます。いやー、そんな感じで、で、あと東京の思い出としてはですね、あれです。あ、これはね言わなきゃいけない。家系ラーメン食べに行きました。家系ラーメン、まあ厳密に言うと東京じゃなくて横浜になるんですけど、皆さん家系ラーメンってわかります？そっから行くよ。家系ラーメンってさ、なんて説明したらいいんだ。なんか豚骨醤油のラーメンで海苔がなんか3枚ぐらい乗ってて、あとほうれん草とチャーシューと、あとご飯が来たりとかね。そうで、注文するときがすごい特徴的で、お好みを言えるんですよ。麺固め、スープ濃いめ、油多めみたいな、固め濃いめ多めみたいな感じで注文できるんですけど、まあ、麺普通とか油少なめとか、そういうのを自分でカスタマイズできるんですけど、まあ、そういう家系ラーメンっていうものがあって、その家系ラーメンって発祥があるんですよ。総本山と呼ばれるところがあって、それが横浜の、神奈川県の横浜市の横浜駅から歩いて何分ぐらいかな、10分15分ぐらい歩いたところにある吉村屋っていうところなんですね。そう、そこにどうしても行きたくて行ってきましたね。いやー、ちょっとね、吉村屋行ってみたくて。そうで、僕自身ね、そこまで家系ラーメン好きじゃないんですけど、なんか YouTube でその総本山の吉村屋に関するドキュメンタリーの動画が上がってて、それがまあね、刺激的で、店主がすごいスパルタなんですよ、従業員に対して。 そうで、お客さんの前でもう怒鳴りつけたりとか、あと鍋で頭叩いたりとか、もうなんかものすごいカオスな超ね昔のその白黒映像みたいな感じの映像なんですけど、そう、そのドキュメンタリーを見て、うわちょっとこの家系ラーメン、そして総本山なのであれば行ってみたいなと思って行ってきたんですね。うん、で、まあ、その時行ったのは日曜日かな、日曜日の夕方3時ぐらいに横浜駅に着いて、あ家系ラーメン吉村屋行こうと思って行ったら、いやなめてたね、まさかの3時間半待ちってどういうこと、ラーメンで、ラーメンで3時間半待ちってやばいっすよね。いやびっくりしちゃった、今までで一番並んだな、てか並ばなかったもんね、だって3時だよ、夕方の3時ってさ、ラーメン屋絶対並ばずに入れるじゃないですか。そうで、確かに行くときに吉村屋混みそうだなって思ったから、ちょっと時間ずらして行ったんですよ。それでもそしたらさ、3時間半待ちって書いてあってさ、でその行列見たらマジディズニーランドみたいになってて、いやラーメンだよ、ラーメン食べにみんな行ってんだよ。そうで、その行列見たらちょっと俺もう無理だと思って、その日はね並ばずに帰りましたね。帰ったというか、あの綱島温泉っていう、綱島駅にある湯煙のショーっていう銭湯に行ってきましたけどそう、その日はねラーメン食べずに帰って、いやでもこれは行かないと後悔するなと思って、次は平日木曜日だったっけな、火曜日だったっけな、木曜日か、木曜日の、夕方6時ぐらいに横浜駅に着いて、でそっから友達と一緒に並んだんですけど、その時行ったらね、なんと待ちが50分だったんですよ。長いのよあのね、みんな、なんか3時間半っていう時間があったんで、50分っていうのがめちゃくちゃ短く感じて、うおーってなんかガッツポーズ出たんですけど、冷静に考えたらめちゃくちゃ長い。そう、めちゃくちゃ長いんだが、50分並んで家系ラーメン吉村屋食べてきました。味はですね、これ本当に忖度なく言うと、めちゃくちゃうまいいやマジでね、これね騙されたと思って言ってほしい。家系ラーメン食べたことある人、吉村屋以外のね家系ラーメンは、あの家系ラーメンじゃないかもしれない。吉村屋はね王者でしたね、あれは王者のラーメンでした。うん、何がいいかっていうと、まずあのスープの奥深さがマジで違う。これガチ、本当にめちゃくちゃうまい。なんか巷に溢れてる、そのなんか僕のね大学の近くに、やーやーやーっていう、あの家家家って書く家系ラーメンですよ。もうなんか下品ですよね、家家家って書いてやーやーやーって言うんですけど、やーやーやーのラーメンなんて、あのしょっぱいだけなんですよもう深みもなくてですね、ただしょっぱいものに、あのそれをおかずにご飯を食べるみたいな、ちょっとよくわかんない感じだったんだけど、まあそういうラーメン多いのね家系ラーメンって。吉村屋は違う、あれはなんかね、栄養価がある。うん。そしてめちゃくちゃ深みがある。マジで驚きだったなぁ。一杯目食べたとき。本当に感動した。小泉さんみたいな人です。うん。で、麺すするじゃん。うまいじゃん。海苔あるじゃん。つけて食べるじゃん。めっちゃうまくて。で、特に感動したのが、チャーシューなんですよ。チャーシューがね、もうなんか、これ合鴨ですかみたいな。合鴨ですかってぐらいジューシーで。 家系ラーメンのそのチャーシューって結構さ、干からびたものを乗ってること多いじゃないですか。もうこれやーやーやーだけなのかな。もうやーやーやーのチャーシューなんてひどいっすよ。もうなんか干からびてるみたいな、うん、でそれをスープにつけて再生させるみたいな感じなんですけど、吉村屋のチャーシューはマジで合鴨ですかみたいな、うん、なんか鴨肉ですかみたいなぐらい、なんかすごいジューシーで、いや美味しかったね、美味しかった。でね、そのラーメンはあのネオラジレジェンダリーでもたびたび名前が出てくる池田くんにね、ごちそうしていただいてありがとうございます。めっちゃ美味しかったです。いやぜひ家系ラーメン食べたことある人はですね、横浜に行く機会があったら吉村屋、家系ラーメン総本山の吉村屋行ってみてください。バチバチにうまいです。もう絶対後悔しないですけど、あのくれぐれも土日には行かないようにして、平日ね、平日の夕方とかそこら辺が一番いいのかなと思います。と気づいたらもう30分ぐらい話してしまったんですけど、あと東京でねえ、あれだ、人生で初めて串取りじゃなくて鳥貴族ですか、鳥貴族に行ってきましたね。いや鳥貴族美味しかったです。あの山芋のやつあの山芋の鉄板焼きみたいなやつね、あれなんか食べる前はこれ別に美味しくないんだろうとか思ってたんですけど、僕の兄がめちゃくちゃおすすめしてて、それ食べたらね、あのバチバチに美味しかったですね。っていうあの鳥貴族行ったり、あとは何したかな、本もねたくさん読んでて、その話も今度したいなと思うんですけど、あと何したかな、東京でなんかずっと友達と飲んでましたね、その仕事帰りに。飲んでなんか将来の話したり、あと技術的な話したりとか、まあ、すごい楽しかったですね。そうで、あれっすか、もう4月になりまして、こっから僕自身どうやって時間を過ごすかっていうと、あのこの前言ったかもしれないですけど、2024年のというか大学院2年生のスケジュールをですね、1月ぐらいにもう全て立っておりまして、そのスケジュール通りに今動いてるんですね。そうで、3月までは、まあ、就活というか、まあ、インターンシップをして、まあ、内定を取るプラス、あのお小遣いを貯める貯金をするっていうフェーズだったんですけど、それをねちゃんと達成してて、で4月以降は何するかっていうと、4月5月6月、まあ、そして7月の頭まで、ね、まあインターンもします。これは何をするかっていうと、まあなんだろうな、もう内定は出てる前提で、まあ企業の今やってるプロジェクトすごい楽しいし、めっちゃ経験できるし、あとは貯金ですね、働くことでお金もらえるんで貯金をして、でも今までと同じように力を割くんじゃなくて、まあ週2ぐらいにして、で週3余ってると思うんですけど、じゃあその週3何するかっていうと、卒業研究ですね。いやーついにちょっと大学院生になってから逃げ続けてきてたんですけど、卒業研究を始めます。うん、週3週4ぐらいかな、土日も使って。そうで、まあ、みんなあの卒業研究でね、基本的に、これはちょっと人によって違うかもしれないですけど、うちのところはね、すごいみんなダラダラやるんですよ。そう、みんなダラダラやるんですけど、僕ちょっとダラダラやりたくないんで、4月、5月、6月でもう集中的に、もうフルコミットでがっつりやります。うん、がっつりやって、7月にもう論文を完成させるっていう。そう、っていうスケジュールをもう教授に、共有してあって、うん、で教授からももう OK って言われてるんで、それをねこれから取り組んでいきます。で本当今日とか、教授と久々に打ち合わせをして、まあ、全体感、研究のスケジュールというかね、そのタイムラインの感じを確認して、 で4月中にやるべきことを整理して、それをどんどんどんどんこなしていってみたいな感じでやっていこうかなと思ってます。うん、で7月以降じゃあ何するのかっていうと、まあインターンも辞めるし、卒業研究も終わってるので、もうマジでフリーですよね。もう自由時間ってことで、7月から卒業するまではちょっといろいろ世界を旅したいなと思ってて、でそのために今お金を貯めてるっていう感じですね。なので、うん、1月に立てたスケジュール通り今動けてるのでよかったかな。でもね、ちょっと後悔としては、先月東京にいる間にあのお金使いすぎましたね。食費、うん、何か物買ったりとかは、まあ本買ったりはしてたけどあんまなくて、一番は食費っすね。なんか久々に働いてお金が一定の給与が入ってくるっていう経験をすると、まあ、この前まで生活水準がすごい低かったんだけど、最近はちょくちょく上がってきてて、例えばどういう感じで上がってるかっていうと、コンビニでお弁当買ったついでにホットスナック買っちゃうみたいな。いや、ホットスナック絶対いらないでしょって思いながら、いや別にいいかと思って唐揚げくん買っちゃうみたいな、そんな生活をしてましたね。いや、良くない。うん。まあ、良くないのかどうか分かんないですけど、ちょっとね、7月以降どれくらいお金かかるかとか、そう、それが4月のトゥードゥに入ってて、旅行計画を立てるってことで、旅行計画を立てると、7月以降にかかるお金が分かるんで、今いくら貯めなきゃいけないかが逆算して分かると。うん。っていうのをちょっと4月中にもやろうかなと思うので、でき次第皆さんにも、共有させてください。っていう感じですか。うん。ちょっと最後にあれだな、前回のポッドキャストネオラジレジェンダリーだったんで、シャープ809、走馬灯に残る人生の瞬間とはってことで、そこでいただいたコメントをね、最後読んで終わろうかなと思います。お、熱い。ゆずに、前回のレジェンダリー聞き返そうと思って Spotify 開いたら、まさかの最新回上がっててテンション上がった。今日も仕事頑張れそうです。いやー、よかったっす。ありがとうございます。いつも、そしてあのいつもいつもネオラジレジェンダリーでゆず兄の話して申し訳ないです。ジンさん、レジェンダリー嬉しいです。疲れすぎてて自己紹介のとこ聞いて寝落ちしてしまったので、また聞き直します。いやー、本当っす。だってもうこれ3時間半ぐらいあるんで、もう全然しょうがないです。0212さん、待ってました。ありがとうございます。通知を見た瞬間にテンション爆上がりして、オタクみたいなすごい反応をしちゃいました。皆さんお元気そうでよかったです。いや、ありがとうございます。いや、やっぱコアのファンいらっしゃいますよね、レジェンダリーに対して。親指さん、親指わかんない。今日ふと視界にカプリコが入り、気づいたら買ってました。いちご味です。美味です。ということで、カプリコはね、僕の一番好きなお菓子なんですよ。東京滞在中多分週3ぐらいで食ってましたね。もうね、それぐらい好きなんですよ。岐阜の真剣佑さん、ネオラジレジェンダリー本当に大好きです。知的な幼馴染3人でのトーク、僕も混ぜてほしい。エピソード1000のお祝いメッセージ、ぜひ送らせてほしいです。お疲れ様でした。ということで、ありがとうございます。もう岐阜の真剣佑もいつから聞いてくれてんだろう。もう昔から聞いてくれてて、ありがとうございます。翼さんもね、すごい長いですよね。1000回記念に向けてメッセージ考え始めます。ということで、熱いっす。ちょっとあの僕の更新頻度が落ちてきてて、いつ1000回来るかがあの心配になってきましたけど。マノンさん、3人の深い考えがグッときました。素敵だなぁと思います。そして最近淳之介さんと力丸さんの声の区別が分かってきて、一人で聞いて喜んでます。今回のネオラジもなんだかほっこりしましたということで、 あ、それは超上級者ですね。僕と僕の兄の声はめちゃくちゃ似てて、最初はね、なんだろう、声の区別ってなかなかできないんですけど、だんだん聞いてるとね、分かってくるっていうね、不思議ですよね。QH さん、最後まで聞かせていただきました。映画で言うと、アラビアのロレンス並みの長さですね。某は恐れている、私も見ました。某という毒親の子供がたどる不安症な世界が悪夢的な映像の連続で表現されていて最高でしたということで。うわ、映画ね、あれですよね、某は恐れてるめっちゃ良かったし、今気になってるのはあれですね、オッペンハイマーですね。オッペンハイマーがようやく日本で公開が開始されたんで、 IMAX で見たいなと思ってます。ゴンさん、いつもと長くてめちゃくちゃ面白かったです。寝ながら聞いているのが本当に大好きだし落ち着く、また新しいものを楽しみにしていますということで、ゴンさんもありがとうございます。ということで、たくさんコメントいただきありがとうございます。今回のエピソードもね、コメント書けるようになっておりますので、ぜひ久しぶりにね Q&A 書いていただけると嬉しいです。そしてお便りですね、これはすごい申し訳なかったなと思っていて、1ヶ月の間にものすごい数のお便りをいただいていて、そちらに関してはね、目を通しております。ちゃんと僕のところに届いているので、そこは安心していただきたいのと、これから紹介していければいいかなと思っておりますので、ぜひね楽しみにしていただければなと思います。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わろうかなと思います。また次の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。